皆さんこんにちは。今日は身代わりとなられたイエス・キリストというテーマでメッセージをさせて、いただきます。はじめに、ある宣教師の方が、日本に来られて講演をされた時の話を、紹介させていただきたいと思います。この宣教師の方は約25年間といいますので相当長い期間になりますけれども、シベリアの収容所で暮らされていた方でありまして、その時のことを話されたものであります。第二次世界大戦直後、食べるものはほとんどなく、シベリアの収容所では人々がバタバタと倒れ亡くなっていきました。体の大きなドイツ人がまず先に倒れ、小柄な自分や日本人は何とか生き延びることができました。食べ物が欲しいと思った時に人間は理性を失ってしまうことがよく分かりました。人々は食べ物を求めて逃亡しました。そして草の根や球根でも何でも食べました。腐ったジャガイモを食べて空腹を満たす人もいました。収容所があるのはシベリアのツンドラ地帯です。5キロ歩いても7キロ歩いてもツンドラの沼地が続き、ズブズブと体の重みで足を取られてしまいます。どれだけ走って逃げようと試みてもかないません。収容所は逃亡を計算に入れて作られていました。それでも食べ物がないと人間は理性を失い逃げ出してしまいました。この国では囚人は貴重な労働力ですので、当局は逃げられてしまうと困ります。そこで逃げてはならないときつく言い渡しましたが、それでも逃げ出す人がいました。ある時大きな掲示板に警告文が貼られました。そこにはこれから先ここから逃亡し見つかったものはすべて公開処刑にするとありました。そのお触れが出た時、一瞬シーンと静まり、しばらくは脱走する囚人は出ませんでした。しかし食べ物の不足は依然と続き、とうとう脱走犯が出てしまいました。当局は兵隊を出して2日3日と捜索しましたが見つかりませんでした。上官は脱走犯と同室の約30人を呼び出し、お前たちは知っているだろう、彼がどこへ逃げたか言うんだ。人々は黙ったままです。誰も彼の行き先を知りませんでした。上官は言いました。今からくじを引く。そのくじに当たった人は彼の身代わりとして公開処刑に処す。あまりに突然なことで人々は静まり返りました。もし自分にくじが当たってしまったらと恐怖に襲われました。くじは17歳の少年に当たりました。少年は前に呼び出され、目隠しをされ、両手を後ろで縛られました。何か言い残すことはないかと少年に尋ねました。少年はありませんと答えました。5メートルほど離れたところに数人の兵隊が自動小銃を持って並びました。用意という掛け声とともに兵隊が銃を構えた。その時囚人の一番後ろの方から 一人の男の叫ぶ声が聞こえました。待ってください、この少年はまだ若く未来があります。どうしても撃つのでしたら私を撃ってください。上官はその男を連れてくるよう命じました。少年の目隠しを外し、その男にかけ、上官の命令で銃殺しました。男の人はバタッと倒れました。即死でした。遺体は残った囚人たちが片付けなければなりません。銃殺された囚人のもとに一番初めに走り寄ったのは17歳の少年でした。少年は倒れたその男を抱き起こし、顔を見た瞬間泣き叫びました。お父さん。男の人は少年の父親でした。少年の父親は自分の命を息子のために投げ出し、身代わりになったのでした。その時17歳だった少年は、後にクリスチャンとなり、伝道者としてロシア全土を守り、キリストの愛を伝えました。自分が父から受けた愛を、そしてキリストの愛を、人々に伝えましたという内容で、ありました。私はこの話をある本を通して読んだんですけれども、自分の命を差し出して息子の命を救ったこの少年のお父さんの愛の深さに感動するとともに、イエス様が私たちの身代わりとなって死んでくださったことに改めて感謝をいたしました。聖書は地球上の生き物を含め天地万物のすべてのものは神様によって作られたと語られています。そして人は神様の素晴らしさを褒めたたえるものとして作られたものですけれども、すべての人には自己中心の思いがあり、神様を心から締め出して神様を必要としないという思いを持っています。この状態を的外れな状態と言いますけれども、この状態を聖書は罪と呼んでいます。そしてすべての人は罪人であると聖書は語っています。ここで、聖書を開かせていただきたいと思います。ローマ人への手紙の6章、2017年版の聖書ですと307ページになります。ローマ人への手紙の6章の23節をお読みさせていただきたいと思います。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。この御言葉から少し考えてみたいと思います。まず第一に、私たちすべての人間は罪人であるため、死んで永遠の時を地獄で過ごすのに値するということであります。聖書は人が地上での生涯を終えて息を引き取るその死と、死後の裁きによって永遠に神様から切り離される死があると語っています。 イエス・キリストを信じることなしに生涯を終えた人は地獄で永遠の時を過ごすこと、過ごさなければならないと聖書は語っています。またこの御言葉が教えている二つ目のことは、イエス・キリストを通して永遠の命が与えられるということであります。イエス・キリストが人の罪の身代わりとなり、罪という負債の償いをしてくださった救い主であることを信じる人は、イエス・キリストにある永遠の命が与えられ、死後天国に行き、永遠に神様と共に過ごすことができることが約束されています。ペテロの手紙の第1の2章というところも見ていただければというふうに思います。新約聖書の468ページになります。新約聖書468ページ、ペテロの手紙第1の2章の24節をお読みさせていただきたいと思います。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。イエス・キリストは私たちが犯した罪をご自分の上に背負い、罪の報酬を代わりに受けてくださいました。イエス様は私たちの罪の身代わりになられただけではなくて、ご自分が十字架の上で流された尊い血によって罪深い人間に課せられた報酬をすべて支払ってくださいました。罪人である私たちは自分自身でどんなに努力しても罪の報酬を支払うことはできません。どんなに修行を積んだとしても、どんなに良いことを行ったとしても、私たちが持っているその罪という負債に対して支払いをすることはできません。そして神様の恵みの全くない地獄で罰せられることになってしまいます。神の御子であるイエス・キリストが人の姿をとってこの世に生まれてくださり、私たちの罪の代償を支払ってくださいましたので、この方を信じることにより罪の許しが与えられます。イエス・キリストはすべての人の罪を背負い十字架上で罰せられてくださいました。ですので、すべての人は罪を許していただける可能性と、そして永遠を神様と一緒に天国で過ごせる可能性が与えられています。人が罪から救われるためにすべきこと、それは十字架で死なれ、よみがえられ、今父なる神様と共におられるこのイエス・キリストを救い主として信じるということであります。17歳の息子の命を救うために父親が自らの命を捧げたように、イエス・キリストは私たちが罪を離れ永遠の命を持つものとなるためにご自分の命を喜んで捧げてくださいました。このイエス・キリストを救い主として信じ受け入れられることをお勧めして、メッセージを終わりとさせていただきます。